物語からは誰も逃げられない。だからいい物語を持とう。週刊クライテリオン、藤井聡のカルガママラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が、編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田直です。
ちょっと前に移民のお話したじゃないですか。
はい。
であれも、先週お話した自由化の一つですけどね、自由にすると結局みんな不自由になるよというのを先週しましたけど、やっぱり外国人の方がいっぱい入ってくると、これ多文化共生社会でいいんやみたいな幻想はありますけど、これ単なる幻想で、これ問題やなっていう話したら、これ結構反響がありましたね。
あ、本当ですね。
いろいろとメールいただきましたよね。
はい、ありがとうございます。
はい。
ではまず、進撃のデブさん、
はい、
この番組を聞くことが私の趣味のような感じになりました、とても大事なことを分かりやすく教えてくれる番組で大好きですと。
ありがたいですね。
ありがとうございます。
あとハテナさんも、
ハテナさん、はい、今やコンビニのレジもアジア人の方が増えましたね、と。日本人が、低賃金で雇えなくなって、外国人を低賃金で雇うようになり、外国人の奴隷化が起こります。
それも起こりますよね。
増税なんてやめて民間の所得を上げるべきです。本当に日本潰れちゃう、と。
いや、本当ね、大変なんですよね。で、これやっぱりこういう真面目なことをね、ちょっとね、考えなダメなんですよね。
はい。
で、これ要はもうなんかいろいろ、日本ダメになってきてるじゃないですか。でも別にね、日本潰そうと思って自由化したり、外国人の労働者受け入れたり、消費税しようとしてるわけでは、一応ないはずなんですよ。
はい。
それやるのが、なんか、ええことやとなんか思っとるんですよね。で、僕の話って全部そうだったじゃないですか。日本なんかダメですと。で、これこれやってるからやと。はい、でも、これこれやってんのは、そう、良かれと思ってやってることばっかりですよね。
はい。
要するに、だから勘違いで、日本がダメになってるわけですよ。増税も自由化も何もかも、改革も移民も問題も全部政治家中か、なんか世論中か、これが勘違いしろが日本にダメなってったと。じゃあ勘違いって何なんかっていうとね、その背後になんか大事なものがあるんですよ。
大事なもの？
そう。誰でも持ってる大事なものが歪んでるんですよ。
は
それ、なんかわかります？
何ですか？
これね、何かっていうとね、物語なんですよ。
物語？
物語。人間ね、誰でも物語があるんですよ。みんななんか物語持ってるんですよ。例えば、一番わかりやすい物語は自分物語です。ね、これ、犬や猫は自分を主人公とする物語持ってなさそうじゃないですか、犬猫。ないでしょ？でも人間ってね、結局誰でも自分が主人公な物語をなんとなくイメージして持ってるんですよ。
はぁはぁはぁ、
子供の頃こうやって育ってきて、こうなって、今これで、これからこうなって、最後こういう風になって死んでいくんやなと、なんとなく思ってるじゃないですか。
はい。
で、その物語があるから、出世したいで頑張る人もおったり、お金持ちになりたいと思ったり、受験勉強を頑張ったり、あるいは今はとりあえずアルバイトしたりするじゃないですか。
はい。
で、みんなそれぞれの物語があって、それに沿って努力したり、場合によっちゃ喧嘩したり、で、場合によっちゃちょっと休憩したり。ダメになっていく人っていうのは、この物語が歪んでるんですよ。
おぉ。
あるいは自分の実力や環境に合ってない変な物語を。その身長150センチしかないのに、200センチの自分をイメージした物語持ってて、俺はバスケの選手になるんや、言って、ダンクの練習してもしょうがないでしょ？この実力とか、環境と自分の物語がここ合ってないと人間って不幸になっていくんですよね。
はい。
国についてもそうなんです。みんながこの国について持ってる物語がダメだと、生きにくくなって、国全体がダメになる。まさにね、そうやってダメになっていくんですよ。今日はそんな物語の話をさらに詳しくしてみようかなと思います。
よろしくお願いします。はい、聞けば今の日本と今の自分がもう少しわかるかもしれない30分、
はい、
午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、国交観光バス株式会社の提供でお送りします。
よっこらしょ、フェスティバルホールまで頼みます。
かしこまりました。多分お客さんは大好きな演歌歌手のコンサートに行かれるのだろう。 お客さんの手提げ袋から顔写真入りの大きな内輪が覗いている。お客様到着しました。
ありがとう。
楽しんできてください。いつまでもお元気でいらしてくださいね。
真心も一緒に走っています。日本タクシー株式会社。
毎度バースです。毎日大阪の街をぐるぐるぐるぐるお客様乗せて走ってるんですけど、大阪はほんまええとこですな。都会のビルの合間に見える川や海、水の都大阪の景色をもっともっとお客様に楽しんでもらえたら嬉しいですわね。え運転手さん、
今日もどこかで心が触れ合うあなたとバスの素敵な出会い、北港観光バス。
さあお送りしています、週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは、物語からは誰も逃げられない、だからいい物語を持とう。
例えば消費税を上げましょうっていうのは、はい、その背後にはこういう物語があるんです。日本は借金がいっぱいで大変だ、この借金を返さないと将来とんでもないことになる、だから借金を減らすために消費税やらなしょうがないよな、それをやることでちょっとずつ借金を返していくのが大事よなっていう物語を考えてるわけですよ、うん。移民の問題もね、もう日本は少子化で人手不足で経済が回らへんと、会社運営できへん、それから日本人おらんからもうしょうがないから外国人入れて、それで会社とか運営していかな日本って持たへんよなっていう物語を信じてるわけですよ。
はい。
でもこの物語の中に増税したら日本がボロボロなるっていう要素は入ってないし、
うんうんうん、
外国人の方が自分の文化をこう一心にまとって入ってきて、それでいろんな問題が起こるっていうこともその物語から入ってないわけですよ。うん、
考えてないですね。
そうそう、全然考えてないです。うん、だからその物語が現実と離れすぎてるんですよ。だからおかしくなっちゃうって話なんですけど、人間はねもうこんなこと常にしてしまうようになってて、今日ちょっと心理学の話をしようと。
心理学。
はい。もうこれずっと、心理学の僕、教科書書いたりとかして、心理学の研究をずっとやってるんですけどね。
はい。
で、こんな研究をしたことあるんです。僕物語研究ってすごくもう10年以上やってて、で、人間が物事を理解する方には、その物語研究の範囲の中では、2つの種類の考え方があると。一つがね、論理モード。
はい。
論理的に考えます。っていう考え方と、それから物語モードって言って、
はい、
物語で考えるっていう、この人間の頭ってこの二つで物事を理解するんですよ。簡単に言うと、その論理モードって数学みたいなやつですね。
はい、
計算したり、うんうんうん、ちょっとこう、ああ、そのみんなで割り勘なこれとか。
はい、
で、物語モードっていうのがほとんど僕らの考え、日常生活って物語で物を考えてるんですよね。まあ人間ってなんでこんな脳でかいかっていうと、人間関係が複雑やから脳でかいんですよ。これはね、もう大脳生理学の研究で、まあ、分かってるんですけど。
そうなんですか。
人間ってね、ほとんど人間のことを考えてるんですよ。
へぇ
ー。だってそうでしょ？人間の悩みってほとんど、なんか人の悩みじゃないですか。
人付き合いとか。
ね、人付き合い。もうそれは夫婦であろうが、上司であろうが、部下であろうが、はい、隣のおっさんであろうが。なんか人間で、なんか考え、嫌な思いしたり、ええ思いしたりするじゃないですか。うんうん、いや、例えば、A 君と B 君仲ええから、今あえて二人でおんねんなとか。あるいは、A 君と B 君はやって二人で仲良してるけど、実はこう利用し合おうとしてる。利害が一致してるからおるだけで、ほんまはあいつら嫌いやってんねんけどな、とか。そんな風に考えるじゃないですか。なんか人間関係っていうのが大体物語でこう、考えているんですよ。で、夫婦でも、私があなたを支えてるから、あなたが私にこういうことしてくれるのね、と。感謝したいわと、ありがたいわと。だから、もうこんなこといっぱいしてくれるからもっと支えていこう。とかね、こうなんか持ちつ持たれつでこう支え合ってるっていう物語をこう考えると、はい、いい夫婦になりますよね。
そうですね。
ところが、私はあなたを利用したい、でも利用するには手なずける必要があるから、これをくれてやる、そうすると私からは逃げられないだろうから、あなたを利用できるだろう、そうやってある程度の自分がのし上がったら、あとは適当に捨てたらいいんだわ、とかって考えることもできるじゃないですか。
そうですね。いやけど、
でこんなの考えとったらも喧嘩絶えないですよね。不幸な夫婦ですよね。はい、だから前者の方が夫婦協力物語ですよね。
はい。
後者の方が夫婦上手に騙し合おう物語ですね。だからその同じ夫婦で一緒にやっていく、はい、表面的に同じ風にやっていくんやけど、その背後にどういう物語をイメージするかで夫婦のやり方って全然変わってくるんですよね。
うん。
で、人生でも自分物語で人生が全然変わってくるんですよ。
はい。
私は絶対成功する人間だ物語。 私には才能があって、周りがバカでなければ絶対成功する。でもこんなやついそうじゃないですか、なんか。
うん、そうです、
ね。まあ、自己評価めっちゃ高いやつね。うん、で、こいつは転職繰り返して努力しない。で、落ちぶれてきますよ、こんなやつね。
ここ自分に合ってへん。
そうそうそう。
なるんですね。
で、私は逆に絶対成功しないダメ人間の物語。
ほう。
私には才能なんてないから、どうせ何やったって無駄だわ、うん、っていう物語を感じてたら、うん、これ努力しないですよね、これも。
そうですね。
何やったって私ダメやけど、まあ、騙すぐらいしかできへんから、って、
うん。
これ騙したりとか。で、これも、その人がどう振る舞うかっていうのは自分がどんな人間なんかっていう自己物語で全然変わってくるんですよ。
はい。
でね、一番いいのは僕こうだと思うんです。私は努力しさえすれば成功できる力があるはずだ物語。
うん。
これぐらいが僕ちょうどいいと思うんですよね。
はい。
私には才能はあるけど、でも、成功するかどうかは分からない。
は
あ、努力しなければ結局何者にもなれない。だから、うまくいっていないとするなら、私の努力が足らないだけなんだわ。
うん、
こういう人は一生懸命その場所で努力しますよ。
そうですね。
で、他人さんも騙さない。
はい。
人のせいにしない。
うん。
で、こうやって一生懸命頑張るから、うん、必ずと言っていいほどこういう人は成功します。保証ないんですよ、本当は。
はい、
で、報われるはずだっていう物語をイメージしてれば、うん、その人の人生って開けてくるんですよね。
うん、
で、最近のね、精神医療、ね、だから、そうとか、うつとか、
はい、
あと、神経症だとか、
うん、
まあ、いろいろあるわけです。その精神疾患って言われますけど、その中では最近この10年、20年ぐらいに、精神病の病の治し方に関して、どうしたらいいかっていうので、
はい
ナラティブアプローチっていうのが流行ってるんですよ。
ナラティブアプローチ、
うん、ナラティブっていうのはこれ、物語ってことなんですね。
へぇー。
だから今言ったような物語を使って、その人の精神的疾患を治していきましょうと。
そういうカウンセラーをする。
カウンセラーがすごく最近増えてきたんです。
へぇー。
これ、ものすごく新しい考え方で、昔は全然そういうのなかったんですけど、この、
はい、
まあ20年、まあ20年、30年ぐらいですけど、だから要するにね、精神的に病んでる方っていうのはね、自己物語が歪んでるんですよ、
うんうんうん。
絶対私成功するはずやという物語信じてて全然ダメだったら、
はい、
イライライライラしてもうなんか引きこもってしまわれたり、ある種の精神疾患が出てしまったりとかするわけですよ。うんうん
はい、
だけどさっき言ったような物語をこう努力さえすれば成功できるはずだぐらいにこう転換できれば、うんうんうん、その人って生きやすくなるんですよ。
楽ですよね。
そう。だからね、うん、物語っていうのは自分にとって生きやすい物語と、
うん、
生きづらい物語があるんですよ。でその人が持ってる物語、その精神医療の世界では何て呼ばれるか、ナラティブアプローチで何て呼ばれるかっていうとドミナントストーリーって言うんですよ。
ドミナントストーリー。
うん、でドミナントって支配的って意味なんですよ。
はい。
だから私たちを支配してる物語があるわけですよ。
うん。
僕の人生はある物語に支配されて動いてるわけですよ。
ほうほう。
これドミナントストーリーなんです。で、そのある種物語の奴隷と言うとちょっと大げさですけど、まあそういうところがあるわけですよ。これがものすごい悪い物語だと、とてつもない不幸な人生になって病に侵されてしまうと。だからそういう人にとって、その生きづらい物語から生きやすい物語に変える必要があるんですよね。
うん、自分じゃね、なかなか変えられないですもんね。
そうそう。今のナラティブセラピストたちっていうのは、その人の物語が何なのかっていうのを丁寧に子供の頃からのいろんな逸話を雑談で聞いて、あ、この人はこういうドミナントストーリー持ってはるんやと、いうことを認識した上で、それを認識させて、で、大体自分のドミナントストーリーって自分で気づかないんですよ。
気づかないです。
気づかないです。
絶対。
なんとなく気づかしてあげて、で、あ、そんなこと思ってるが私こんなことなってるんやっていうのに、徐々に気づいてもらって、新しい物語を作っていくんですよ。
うん。
それをね、オルタナティブストーリーって言うんですよ。オルタナティブストーリー。これは、オルタナティブっていうのは代替的っていう意味、もう一つのっていうことです。
はい。
なんかまた別の穴だ。もう一つ別の物語にこう、転換していく。そしたらね、自分が、あ、こういう風に生きてったらいいやって、本当に思えたら、これ難しいんですけどね。
いや、うん、
すっごい難しいんだけど、それができたら、その人の精神疾患で綺麗になくなるっていうね、症例がいっぱいこれ。
とっかかりがね。
そうそうそう。
なくなる。
あるんですよ。だから、自分がね、ダメ人間やって、得てしてね、私ってダメなのよ、とか、私ってすごい優秀なはずなのよ、とか、極端にちょっと思ってると、それがドミナントストーリーだと、なんかうまくいかないですよ。だって、人間っていいと悪いの真ん中じゃないですか、常に。
大体ね。
絶対いいわけも、絶対悪いわけでもないじゃないですか。だからね、もうこの典型的にダメなやつの話をね、今日はね、一曲紹介したいと思います。
そんなのがあるんですか？
あるんですよ。筋肉少女隊の踊るダメ人間。
クライテリオン藤井聡のあるがままラジオ。
荷物を運ぶ、それは単に荷物を運ぶことだけではない。その荷物に込められた送り手の心を届けること。大阪に生まれ関西一円、そして全国へ。これからも地域とともに歩む運輸と倉庫という仕事に情熱を込めて、人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社。
疲れ果てた営業先の接待の帰り、乗り込んだタクシーの運転手さんにラジオをつけてと頼んだ。好きな曲が流れてきた。思わず小さく口ずさんだ。目を閉じた。気がつけばラジオのボリュームが少し上がっていた。
安心と安全、そして真心も一緒に走っています。日本タクシー株式会社。
少女隊で踊るダメ人間お届けしました。
ダメなやつでしょこいつ。
いやもう本当に
もう最低でしょ。でこんなことほんまに思ったやつおったら、これもうなんかもうとんでもない独裁者になったりとか、うん、もうめちゃめちゃなことをしますよね、
はい、
でこれあるいは独裁者にどうせなれないから、なんか俺はほんまやったら王様やのにちくしょうって言って、うんうんうん、なんかその辺でこうなんかめちゃめちゃやっていくみたいな、
卑屈になって
でももうとんでもない俗物になりますよね。なんかこいつね、全然ダメなんですよ。
ダメです。
だからね、こんな、なんかよくないですか、ダメ、ダメ、ダメ、ダメ、人間、ダメって、もうこれ車で、これなん、でっかい音で、すっ飛ばしました、いろんなところ
で。でもなんも考えずに歌えますよね。
ダメ
ダメ、
うん、この曲ね、でもね、意外と最後いいんですよ。
はい。
こうやって、全然ダメなんですでしょ、うん、王様は僕だ、家来は君だ、ダメ人間の王国で俺が王様だって言うんですけど、うんうん、最後に、ダメって叫んでね、自分にダメ出し、ダメ出しするんですよ。
はい。
ここでね、ちょっと自分でプチナラティブセラピーを自分にかけてますよね、
うんうんうん。
自分のダメな物語は、やっぱダメだよな、これ。ってこう、ね、ちょっと一枚上からこう自分のダメさをこう見れる。
ちょっと努力しようかなってね。
そうそうそう。こう、ちょっとね、自分から外から見れる余裕があると、こう人間ってね、次の物語に転換できるんです。でね、ダメーって自分にダメ出しした上で、俺ってこんなダメなやつやなと大月健二君思った上で最後こう言うわけでしょ。それでも生きて行かざるを得ないってこう言うんですよね。
はい、
大月健二。あ、なんかなかなかええ話やったな。
ちょっとここで救われるような感じしますよね。
でしょ。これも一人ナラティブセラピスト状況なんですよ。自分のダメさをしっかり分かって、自分にダメーってダメ出しをして、それで、まあこんなダメなやつやけど生きていかなあかんよな。これナラティブセラピーの典型ですね。
いや、ちゃんとこうやって考えられるのは素晴らしいです。
そうそうそう。自分がどういう意味でダメなのかをしっかり分かって自分にダメ出ししたら素晴らしい人間になれると思いますよ。
週刊クライテリオン藤井聡のあるがままラジオ、
KBS 京都からお送りしています。
この街の日常を守るため私たちは走り続けます。送迎バスを中心に多彩なバス事業を通じて社会に貢献してまいります。正義のヒーローのような派手さはないけれど、当たり前が当たり前であるために日々この街を支え続ける、それが私たちの誇りです。私たちは北港観光バスです。
さあここでラストの問題。大阪運輸倉庫って何の会社？
大きな荷物をいっぱい運んでくれる。大きな荷物をいっぱい保管してくれる。人と人を心で結ぶ総合物流企業。
大阪運輸倉庫株式会社。
ということでね、大月健二君の、筋肉少女隊の、踊るダメ人間聞いていただきましたけど。
はい。
ね、まあ、大月健二君はこの自分のダメっぷりをしっかりと理解をして、それでこう、新しい一歩を踏み出すっていう歌でしたけど、うん、今、日本に必要なのはまさにここなんですよ。日本がダメなのは、まずね、ダメやっていうことにまず気づいてないですよね。
うん。
景気もめっちゃ悪いし、常識もなくなってるし、で、自由化自由化ばっかり言って不自由になってるわけじゃないですか。まず気づいてないし。で、でもなんとなく気づいてたとしても、 それに関してどうしようかって時に、あ、やっぱり自由化が足らんから、あかんねや、もっと閉塞感を打開するために、もっと自由化しようとか、あ、消費税が低いから、あかんねや、もっと消費税高くしなあかんわ、って思ってるんですよ。だからダメな子なんですよ。なんか自分がどうダメなんかもあんまり分かってないし、なんとなくダメかなっていうふうに気づいたときに、じゃあこうやったら僕良くなるんだっていう自己物語もダメなんですよ。
めちゃくちゃなんか考え方が子供じゃないですか。
そう。でね、ダメーって自分に言えないですよね。だから僕、
おどおどしてますね。
そうそう。だから僕あの平成デフレーションってこう、平成の30年を徹底的にダメ出しする、まあ、雑誌を今まとめたわけですよ。で、これね、もうちょっとこれ詳しく言うと、今の日本人っていうのはどういうふうに考えてるかっていうと、
はい、
もう成長できない。俺はダメだよ、物語を信じてるとも言えるんですよね。
うん、
もうだって、成長できないと思ってるから、もうしょうがないから、もう増税するしかないだとか、海外に売って出るしかないだとか、うん、もう成長できないから、なんとかこの物の値段が安いままで、なんとか生きていけるようにするにはどうしたらいいかなとこう、負け犬根性になってるわけですよ。
うん、諦めてるんですね。
そうそう。で、ほんまに俺ダメなやつやって思ってないんですよ。さっき大月健二君は、あれダメ人間って言ってたのは自分に対して言ってるんじゃなくて、他人に言ってますからね。俺以外のやつ全員ダメ人間やって言ってるダメなやつっていう、ちょっとダメかける2の変な話なんですけど、
はい、
日本人の場合は俺ダメやねんっていう、その、なんていうか、あの人間三類型いるっていうの最初言いましたよね、
はいはい、
成功絶対するんだ物語か、うん、絶対ダメだ物語か、努力したらなんとかなるかも物語、
うんうん、
でこの三つ目に変えないとダメなわけじゃないですか、
はい、
で今日本人は典型的な二番目なんですよ、
うん、
もうどうせ何やってもあかんねんっていうのと、あと平成ではびこったの一番目でね、日本っていう文化は素晴らしい、世界で一番素晴らしい日本文化だと、この素晴らしい日本を残さなきゃいかん、まあ僕もそう思いますよ、思いますけど、こんだけ昔は神風吹いたんだ、だから絶対ね日本大丈夫なんだよっていうジジイも多いんですよ。
考え方が硬い。
だから、いやいや、だから、努力せんかったらあかんねん、もうこれ、みたいな。だから、ダメ人間と思うか、なんかこう、絶対日本大丈夫だみたいなやつかの、まあ、二パターンみたいな感じ。
うんうんうん、
まあ、典型的なあかんこらなんや。
もう、1か100か、みたいな感じですよね。
だからね、ダメなんだよ物語っていうのを、少し頑張れば、ちょっとでもいいから頑張れば、いくらでも成長できるんだよ物語に転換していかなあかんわけですよ、
うん。
だからそのためにまず日本は、もう今自分たちがいかなる意味でダメなのか。で、経済がどれだという意味でダメなのか。そして、はい、今自分たちはどういう物語を持ってるのか。そして、はい、自分の日本を支配しているドミナントストーリー、
う
ん、支配的物語というのは一体何なのかを一回客観的に見て、それに対して、ダメーとこう、ダメなしをして、
はい、
あ、そうか、これでダメなのか、だからこういうふうに努力していこうと、うんうん、いうふうにね、みんながこう、思うように、ナラティブが変わればいいんですよ、物語が。
もうね、上の方たちに、ぜひちょっとナラティブアプローチをしないとダメですよ。
だから6年間必死でやったんですよ、俺内閣官房参与で、うん、
はい。
全然ダメでしたよね、前ね。
変わらなかったですか。
まあでも、ね、幾分は変わりましたけど、もう大きくは変わらないですよね。
難しいですね。
うん、だから結局これね、理論がダメだという言い方もできるし、だ経済力がどうだとか、なんか法律がどうだとか、憲法がどうだとかっていうのでね、いろんな日本がダメな理由って犯人を見つけることはできるんですけど、うん、僕は最大の犯人は物語がダメなんだと思うんですよ。
自分が思ってる。
そう、日本人が共有してる物語自体がダメな物語なんですよ。
うん。
だから日本全体に僕はね、ナラティブアプローチをかけようと明確に思ってるんですよ。
ね、本当にそういうワクチンをちょっと、
う
ん。
そう。で、このラジオもそうですよ。聞いてくださってる方に、この踊るダメ人間でもちょっと聞いて踊ってもらって。これで、この音楽も聴きながら、うん、あ、なんか、ここが私らはそういうところもあってんなとか、
うんうんうん、
あ、日本ってこうなんやとか、うん、で、こう、あ、日本ダメでもなかったんやというふうに、
はい、
もうダメダメ物語が共有、成長できない物語が共有されてる状況から、いや、頑張れば成長できるんだっていう方向にこう、うん、転換していきたいから、ラジオもやってるし、
はい、
雑誌も出してるわけですよ、うん。で、そういうことが必要だと思ったから、僕は30歳の時に、スウェーデンに留学して心理学を学んだわけですよ。もともと公共政策をやってた人間ですけど、
はい、
正しい答えなんてね、もうこれはもう何十年前から決まってて、僕ら学生の頃から、いや、都市はこうやったら豊かになるとか、
うん、
で、国土はこうやったら豊かになるとか、経済はこうやったら豊かになるってもう大学で教えてくれるわけですよ。
はい。
で、これやったらええやんって思ったんですよ。
ね、そうですよね。
やったらなんでおらへんの で、全然やりようないわけですよ。いろんな政治とか、議会とか、行政。なんやこれ。
はい。
だから次ね、僕、こいつらにやらせるにはどうしたらいいんかっちゅうのを考えたんですよ。
あ、だからその、人間のこと考える
っていう。そうそうそう。だから30歳までは僕は工学部で都市社会工学をやってたわけですけども、
はい、
あの、計画論っていうのを、土木工学計画の計画論をやってたわけですけど、それを実現するには物語を人間のマインドセットって言いますけど、
はい、
気持ちを変えなあかんと。
なるほど。
今までわざわざスカンジナビア半島まで行って、寒い寒いのに勉強して、
はい、
で帰ってきてこのナラティブアプローチというものも勉強して、
うん、
日本の国が豊かになるような物語転換を起こそうと、
はい、
でそれで起こすことができたら日本は豊かになる。
うん、
という物語を作ってるわけですよ、僕は今。
なるほど。
という物語で、ラジオもやりゃ。
はい。
これで雑誌も出しゃ、授業もやってるわけですよ。
もう皆さんにここでね。
そう。
ナラティブアプローチを。
そう。で、僕もそうやって いかんとなんか、悪い人になりますからね。気づいてるのに黙ってて。
あ
ほや、日本ダメになってるよ、こいつら。あほやって。
もう他人事になって。
他人事になって、自分ちょっとこうなんか、ダサい物語になるじゃないですか。
はい。
悪いやつ、格好悪い物語になるじゃないですか。だからね、結局、まあ、日本の国もそうやし、
はい、
皆さんも、まあ、どういう物語を持ったら行きやすいのかなっていうのをちょっとね、考えるとね、随分良くなると思いますよ。
ぜひ自分をね、うん、ちょっと客観視するようなね、力もつけていただければと思います。
日本が良くするキーワードは物語です。
はい。うん、では、そろそろね、はい、終わりの時間が近づいてまいりました。はい、ただいま絶賛発売中の表現者クライテリオン。
はい、
今回のテーマが平成デフレーション。
はい、これをね、読めば、今の平成日本がいかにダメなのかが理解できて、新しい一歩が、ドミナントストーリーからオルタナティブストーリーにこう一歩踏み出すことができますので、はい、ぜひご覧ください。
ぜひ、ホームページから表現者クライテリオン検索いただければご購入できますのでご覧になってください。また番組ではご意見や藤井編集長への質問もお待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。よろしくお願いします。それでは編集長、今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。それではまた来週月曜日午後9時半まで、さようなら。
さようなら。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、国交観光バス株式会社の提供でお送りしました。